先週アブラハムがただ信仰によって主の御言葉に従って旅立ったことを見ました。御言葉の約束により頼み、人間的には何の保証もない計算も立たない旅に出ていった。ただ主の祝福を信じて一歩踏み出した。この姿勢は私たちの信仰者たちの模範であります。アブラハムが信仰の父と呼ばれているゆえんであります。ただ主の言葉に従って旅立ったというところで終わっていれば、まあ、かっこよかったわけでありますが、その続きがありました。続きは、まあ、かっこよいものではありませんでした。彼はこの旅に出た途端に、この旅が安易なものではないことに気づかされます。信仰者の旅路もしばしば試練や困難が待ち受けている、そういう旅路であるということを私たちも経験しているかもしれませんが、アブラハムの旅路もそうでありました。旅立ってすぐに困難が襲います。アブラハムは神様があなたの子孫にこの土地を与える当世になったカナンに入りました。まあ、言うまでもありませんが、カナンはこの後にエジプトを出た彼の子孫イスラエルの民が40年の荒野の旅の果てに住むことを許されることになる約束の地であります。神はこの地にアブラハムが入ることをお許しになりました。つまりアブラハムがカナンに行ったのは信仰による従順のゆえでありました。にもかかわらず、そのカナンの地に困難が待っていました。それは深刻な飢饉であります。彼は妻のサラや甥のロトの家族、また家畜を連れて旅に出ていました。飢饉は文字通り死活問題でありました。旅を率いる責任者としては、彼は一緒に旅に出た人々家畜をみすみす死なせてはならない、飢えに立たせてはならないと当然考えたと思います。アブラハムは信仰によって赴いた地、神が示された地で、なぜこのような試練に遭わねばならないのかと思ったかもしれませんけれども、そのことについて彼は何も愚痴をこぼしたりはしていません。ただ彼はそうした中、なおもカナンの地にとどまろうとはしませんでした。つまりカナンを出てエジプトに向かったわけです。彼がエジプトに向かう決断をなしたことにも複雑な機微があります。まず一方で、これは彼が信仰によって決断したことであるとも言い得るわけです。なぜならただ飢饉をしのぐだけであれば、彼は元いた故郷に帰ったらよかったわけです。故郷には食べるものも豊富にあったので、そうすれば何も問題はなかったはずです。しかし彼はあえてそうはしませんでした。つまり後戻りをすることをしませんでした。彼がそうしなかったのは、神様があなたは生まれ故郷を出て私が示す地に行きなさいと仰せになったからだと思います。その意味ではこうしたのは彼の信仰のゆえでありました。しかしもう一方では、エジプトに向かうというのは彼自身の判断でありました。重ねて、エジプトは確かに食料の豊かな場所でありましたが、それとともにさまざまな誘惑に満ちた、そういう土地でもあったわけです。このエジプトに赴くに際して、アブラハムは一計を案じます。妻サラを妹と偽るというものです。自分たちのようなよそ者が異教の地で異教の王の下で生き延びるためには、そうするほかはないと考えたと思います。この計画は成功します。サラを妹と偽ったおかげで、サラはその美しさにおいてエジプト中の注目を集め、エジプト王の目にも留まり、そして王の宮廷に召し抱えられることになるわけです。 王の妃の一人となったわけです。それだけではありません。アブラハムは羊や牛の群れ、男女の奴隷、メロバ、ラクダといった多くの富を得たわけです。しかしこれらは偽りによって得た富であります。そしてアブラハムは自分の命を惜しんで、自分が生き延びるために妻サラをエジプト王に差し出したわけです。明らかにこれは第7回違反です。彼にとっては弁明すべきことがあったかもしれません。彼の苦境に同情することはできるかもしれません。しかしこれが後に信仰の父と呼ばれることになる人が行ったことです。このようにこの世では何か美談を作るとか、英雄や偉人に対してはさまざまな瑕疵を隠すとか、そういうことがなされるかもしれませんが、聖書は神の言葉でありますから、信仰の父と呼ばれるこの人のこうした振る舞いもそのまま書き記しているということであります。そしてこのままではいけなかったわけです。このままサラがエジプト王の妃に収まってしまったなら、アブラハムの旅はここで終わってしまうことになったからです。それゆえここで神ご自身が御手を伸ばされます。人間の手、人間の計画の預かり知らない及ばないところで神の御手の介入ということがあるわけです。17節以下。ところが主はアブラムの妻サライのことで、ファラオと宮廷の人々を恐ろしい病気にかからせた。ファラオはアブラハムを呼び寄せていった。あなたは私に何ということをしたのか。なぜあの婦人は自分の妻だと言わなかったのか。なぜ私の妹ですなどと言ったのか。だからこそ私は私の妻として召し入れたのだ。さああなたの妻を連れて立ち去ってもらいたい。このようにしてエジプト王はアブラハムを去らせるわけです。で、彼の旅はその後も続いていくわけです。神様のこのようななさり方に私たちは腑に落ちないものを覚えるかもしれません。なぜなら神様はここでアブラハムではなくてエジプト王を打たれたからです。エジプト王はサラがアブラハムの妻であることを知らなかったために彼女を妻としたのであって、王に非があるとは思えないのです。むしろ嘘をついたアブラハムこそ打たれるべきであったと私たちは思うのではないでしょうか。しかし聖書に一貫していることとして、神はご自分を信じる者たちにはこのようになさるということがあります。このような配慮をなしたもうということ、このことは新約のキリストにおいてはっきりします。神は罪のない一人もに罪の咎を負わせ、罪人である私たちの罪を問おうとはなさらなかったわけです。この神の配慮によってアブラハムは豊かな財産を持つことを許されたままエジプトを出て旅を続けることができました。この神様の配慮にアブラハムは恥じったと思います。私たちも一つのことを覚えます。それは信じる者たちはアブラハムのように信仰の父と呼ばれるものであったとしても、しばしば神の恵みを恥じりながら受けるのだということです。人間は恥多きもの、どれだけ偉人と呼ばれる人であっても名を残した人であっても恥多きものであって、ただその人間の恥の多さということを神の憐れみと恵みが上回るということです。自分自身の貧しさや罪深さを知りつつ、それでも人の罪をはるかにしのぐ神の絶大な恵み、許しと命の恵みを知って恐る恐るであったとしても、その大いなる恵みを受けて生きる、そういう人々が信仰者と呼ばれるということをこの箇所からも知ることができると思います。祈ります。主なる神様、 信仰の旅に、信仰によって出ていったアブラハムに、すぐさま試練が待ち受けていました。私たちも同じような経験を、それぞれの人生においてなすことを知っています。そして私たちはまことに、悔いてはまた犯す罪の中に、を歩む一人一人であります。しかしあなたは哀れみ深い方であるので、私たちの罪を許し、私たちの恥を拭い去って、また新しい旅に出ようと、旅路を開いてくださいますから感謝をいたします。このあなたの哀れみにすがり、どうか信仰の旅路を、この地上における人生の旅路を、あなたの恵みと哀れみのもとに刻み続けていくことができるように、あなたの見許しのゆえにその命に至る旅路が続けられることを覚えながら感謝して、この旅路を行くことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。